イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
イベントに時々行く人、池田です。
種ラジ、この番組はイベントやコミュニティの種について考えるラジオ番組でございます。はい、
どうもよろしくお願いいたします。
お願いいたします。はい、いやね、もう6月入りましたよ梅雨の時期ですわね。
はい、そうね、なんか季節の話ができるようになったら大人だっていうふうに思ってましたけど、まあできないね本当に
梅雨ね、そうですね、季節の挨拶と
かね、洗濯しなくっちゃみたいな、そういうことは言えますけど、
洗濯、そうですね、洗濯するタイミングとかこれから大事になってきますね。
日本の季節ってほら、はい、ものすごく細かく分かれてるらしいじゃないですか。
あ、そうなんですか。
50何個とか。
へ、あー、細かくいくとね、
は
い、
その今の時期において対応する、はい、なんかこう言葉をピュッと言ったりさ、
はい、
なんかこう焦点のさ、オープニングみたいにさ、
はい、
一句読みますみたいなさ、
は
い、
あ、そんなこと言ってるんですか。最初
に、いや、だから季節に応じて読むじゃないですか。
なるほど、なるほど、
ね、あの時に言った、はい、正岡子規の、その句をさ、ひょっと読んで、
はいはい、
そう、あの、この時期はこういうもんですなみたいなことをパッと言えたら一番いいけど、言えませんって言い訳をこう長々喋ってるっていうね反省ですよ。
だって焦点はちゃんと台本があるから、あれ何時間時間かけてるんだって話ですからね。
いや、あるかもしれないけど、はい、そこにもディスる必要ないでしょ
台本があることが大事だなってことですわ。
いやいや、
雨の話するんだ
ったら教養の話ですからなんで落語家
には
じゃなくてただ台本読んでるだけみたいな、
記憶力とか、
みんな台本を覚えて、はい、あの、自分の後ろに隠して、
はいはい、
座布団の下に置いて喋、はい、ってるみたいな、
そ
こを絶妙に日本テレビがカットしてると、
見事に台本通りにやってるはずです。
ひどい、きっとそんなひどすぎるよ。
はい、そういう体制で今までできたはずです。
そうかな、
今でも分かんないです。翔太さんになってからもしかしたらそこはなんか書き込みが起きてるかもしれないですけど、うん、はい、翔太さんになってから見てないんだよね、僕はね。
そうか、
なんとも言いようがないですけど、
まあ、三平以外はそんなことしてないと思うけどね逆だと思うけどね、三平だけはちゃんと覚えてきて滑るっていう悔しい思いしてると思いますけど、
あんなに若いのに記憶で、
はい、で今日は、
はい、
今日はですね、
はい、
岩崎さんは、
はい、
最近あの映画地獄というか映画ブラックホールにハマっているという話を聞きまして、はい、映画スペシャルね、
映画スペシャル、
まあ、いろんな映画が最近公開されたり、
はい、
話題作が控えていたりとしますので、
はい、
イベントの話もしつつですが、
はい、
今回ちょっとね、岩崎さんに、
はい、
もう映画とにかくいっぱいこれ言わせてくれと言わせて岩崎ということでね、
はいはいはい、
じゃあ行ってらっしゃい。
ちょっと韻を踏んでる感じがしますけどね
言わなくていいよ、はい、じゃあどうぞ
じゃあ、今週の公開の映画をバーッと紹介していければなと、
は
い、
岩崎さんがチェックしている、これ見ようと思ってる、見たいと思ってるやつですね、はい、
まず、まあ、はい、ね、まあまあ間違いなくみんな見るでしょう。カンヌ、国際映画祭でバルブドールを撮りました、はい、万引き家族でございます。僕先行上映というどっかの劇場さんによってはやってたりやってなかったりするんですけど、先週の時点で、1週間前の時点で公開されている形で見てきたんですけど、今までの是枝監督の作品の、集大成というか、さまざまな作品で、扱ってきたテーマを、テーマであるとかキャラクターとかをですね、一つの家族という形に、まとめ上げて作った作品だと思いますので、過去作を見ている人ほど楽しめる作品じゃないかなと思いますので、おすすめでございます。
はい、
続きまして、羊と鋼の森という、映画がございまして、これなんだっけな、本屋大賞か、第13回本屋大賞を受賞した宮下達さんの小説でございまして、ピアノ調律師の方の、話なんですけれども、その音楽がね、久石譲さんなんですよ。宮崎駿監督作品でもおなじみの久石譲さん、あと北野武監督とかね、やってらっしゃる方が全体の音楽を務めていらっしゃって、ピアノその演奏シーンとか予告編を見るとね、本当にこう何ですか、陶酔するような思いになるような作品ですので、これも、見に行きたいなと思っております。続いて、この形で進めていいですかね、大丈夫ですかね
どういうこと、いやいや、いいんじゃないですか
大丈夫ですか、
はい。
30年後の同窓会という映画がございまして、これは、リチャード・リンクレーター監督、ビフォー・ミッドナイトとかね、ビフォー・サンセットとか、ビフォーシリーズで有名になった、ビフォーシリーズ3部作で有名になった監督ですけど、最近だとね、6歳の僕が大人になるまでっていう、6歳からずっと毎年毎年撮影を続けて、あれは20歳かなになるまで、撮影を続けて、編集した作品ですごく話題になりましたけれども、その方が30年後の同窓会という、まあ 昔仲が良かった若者たちが30年後大人になっていろんな課題を抱えながら再会して、そこで、それぞれの抱えているその闇とか課題とかを時に笑いつつ時にぶつかり合いつつ解きほぐしていくみたいな作品になるみたいなので、まあ、リチャード・リンクレーター監督作品間違いない作品ばかりなので、これもおすすめでございます。あとザ・ビッグハウスという作品がございまして、僕がずっと好きで見ている相田和弘監督という観察映画という、まあ、ドキュメンタリー作品なんですけど、いわゆるそのモノローグとか自分その作り手としての言葉を入れなかったりとか字幕で何か説明したりとか極力意図的なものをなくす、その写し取ったものを編集して見せるみたいなやり方をされている方です。今までだと選挙活動を描いて選挙という作品だとか、うん、あとは平田織田さんという、まあ、青年団という劇団の代表である、まあ、演劇界の、第一人者みたいな方の追ったドキュメンタリー演劇 1-2 であるとか、うん、最近であると港町という、本当に、地方の田舎町で、生きる人たちをひたすら追い続ける、作品などを作っていらっしゃる監督ですけど、今回はアメリカの話ですね。アメリカのアメリカンフットボールのスタジアム、アメリカの中でも一番大きいスタジアムをテーマに、まあ、アメリカという国について観察した作品だそうなので、うん、今回は相田監督だけじゃなくて現地の監督とか何人かが同時に、撮影したものを編集して、作った作品らしいので、うん、それもすごく楽しみだなと思っております。今週今回こんな感じですかね。
なるほど。
寺田さん何かあります？
僕そうですね、映画はそうだな、見るかどうかわからないけど、
はい、
気になったっていうの
は、はいはいはいはい、
家に帰ると妻が必ず死んだふりをしていますっていう作品があって、
はいはいはい、
これ非常にさドキドキするよね
字面を追った感じ。それとも、もう前に漫画を読んでる感じですか？
漫画は読みました。
漫画読んでた、
うん、面白いよね。なんかこの、なんていうか本当にウェブで見つけてほっこりする感じで、
はいはいはいはい、
でしかも結構手が込んでたりするっていうのを聞くと、
そうですね、
面白い感じはあるんだけど、はい、今度映画にするっていう、
はい、
だからその会議の様子とかも込みで、
うん、
どういうふうにこう至ったんだろうみたいな、
うんうんうん、
これが映画に昇華されてるのか、はい、会議室の様子そのままだったりするのかがちょっとドキドキしますね。
映画化難しいのはその前に瀬戸内海っていう作品があって、
はい、
瀬戸内海っていう漫画自体は一本一本なんか、うん、その2人の若者の、ね、高校生のトークを、はい、まあ、ボケとかツッコミとかを、
まあ、雑談
見せたり、そう雑談を羅列するものだったん で、うん、でそれを映画化した時に一つのストーリーにしなきゃいけないんですよね、
うんうん、
そこの結構難しいのが、多分今回のこの家に帰ると妻が悲しんだふりをしていますも、
うん、
単発のものじゃないですか基本的には。そこになんとなくのその夫婦における関係性とか周囲とその関係性とかドラマとして見せなきゃいけなかったりするので、はい、この辺のあれはありますよね。再構成する、
それからね、
はい、
これも気になるんですけど、
はい、
まあ、日本映画の、
はい、
まあ、ホラー界の、
はい、
まあ、巨匠というかもうボスと言ってもいい中田秀夫監督の最新作品、はいはい、終わった人、はい、これがね
怖いですよね。
どういうふうに描かれるかっていうのは、はい、一応、まあ、内館牧子、
はい、
先生、
はい、相撲界で有名な、
はい、もう顔が三國連太郎みたいにな
ってくださ
最近
そういう家柄を読んでください。
これはねどうすんのかなと思って、
はいはい、
だからリングっぽくなるのかなとかね、
はいはい、
そういうことを
終わった人ですからね、タイトルからするとね。そ
うそうそう、もうでも画面見てるとさ、
はい、
もうなんかすげえことになってるわけ。
へえ。
なんかその舘ひろしが一切似合わない、
はい、
なんていうか家の中でさのけものにされるみたいな役割をやってますみたいな感じでやってるわけですよ、
うん、
もうなんならもう着ぐるみ着てやってくれぐらいな、それぐらいな違和感があるんですけど。
へ、
まあ、こういう映画って時々あるじゃないですか、
はいはい、
僕が記憶にあるのは、俺はまだ、なんだっけ、
堤真一のやつ
ですか、ね、そうそう、
本気出してない、
本気出してないだっけ、
はい、
あれの違和感たるや堤真一ってお前よみたいな、
はいはいはい、
おめえがどんなにダラダラしたってその体についてる筋肉が取れねえんだよバカ野郎みたいな、そういうのがありまして、
はい、
なんていうかお前かっていうのを これ乗り越えているんだから、うん、それも中田ね秀夫監督は、うん、さきっとホラーチックに、
うん、
こんなことあんのみたいなことを、だからその見た目じゃなくて心に迫る、
ならないんじゃないかな、どうなんですかね、
ね、気になるでしょ、見ないけど
見ないものを進
めちゃうのね。また川瀬直美監督の、
はいはい、
あのなんか永瀬正俊さんと、
はい、
フランスの女優さんジュリエット・ミノシュの人が、
はいはい、
まあ、奈良県でロケをしたという作品だそうですけど、はい、ちょっとね、まあ映画祭でね、にぎわってますけど、はい、今やっぱあの川瀬さん、
映画祭といえば川瀬さん、
そうそうそうそう、ね、カンヌ映画で賞を取りたいと思ったら川瀬さんに話を聞くというでおなじみのですよね、
山田孝之がね言ってましたね、はい、
っていう感じで僕はそんなところですかね、
はい。今公開してる映画だと何かおすすめとかあるんですか？僕結構いろいろと見ていて本当に見切れないぐらい公開されてるんですけど、
まあ、ちょっとラジオで喋りませんけど、
はい、
あのやっとアベンジャーズを、
はい、
まあ、しょうがないかと思って最近見たぐらいで、
はい、
なかなかあんまりこうね見ないですね。だから話題作見ようみたいな感じになってますよね。
あ、
本当だったらあのラジオ小バニだっけ、
はいはいはいはい、シリアの、
そうそうそう、紛争地域でラジオ始めた、
はい、
人たちの話を、
はい、
あのやったドキュメンタリーとかね、
はいはい、
見たいんですけどなかなかちょっと時間が取れなくて、
はいはい、それでも、うん、はいはい、そうそう、
参りました。もう3時間も映画に時間を取られるっていうね、暗闇の中で仕事もできないのにみたいな、そういうことを言う人もいるかもしれません。
現代一個ですね
、さあ、じゃあイベントの方行きましょうか。
行きましょう、
はい、イベントいかがでしょうか。
イベント今週ないんですよ、僕行こうと思って
んの。じゃあ残念ですね僕はですね、
はい、
6月9日10日にあの紙箔という、
紙箔、
紙ペーパーですね、
はいはいはい、
紙に関するいろんな、はい、あのまあ、お店というか小さいところを、
はい、
出す、あの商品を出す、
はいはい、
まあ、僕が行った時はカードゲームとかもあったりしましたけど、ーノートとかね、
うんうん、
あの老舗のノートを作ってらっしゃるお店とか、
はい、
そういうところがいろいろ出してる。なんか紙好きっていうか、まあ、結構ね女性が多かったですね、お客さんは。
あ、なんかこの前行ったなんだっけ、スパイラルホール、
はい、
表参道のスパイラルで見たやつもそうでしたね。そこでも同じように紙のそのいろんなパターンの紙の展示してて、
うんうん、
自由に切ったりして持って帰れるんですよ、その紙は。その展示もほとんど女性でした、
ね。まあね、なんか可愛いっていう言い方で、ね、統合しちゃうとなんなんですけど、
うん、
全91組のブースがあるそうですので、はい、まあ、あのなんていうか、そういうなんていうかな、デジタル時代において紙っていうもののなんか味わいというのを楽しみたい人とかは、
はい、
ぜひ紙博行ってみると、
うんうん、
ものすごい人で大変だと思いますけど、あのやっぱね、そのものを作ってる人たちなんで、
はい、
話聞くのも面白いんじゃないかなと思いますね。でそれからちょっと大変ですけど、東京おもちゃショーっていうのも、
はいはいはい、
ビッグサイトでありまして、
はい、
まあなんていうの、僕は割とテレビゲームも好きなんですけど、
はい、や
っぱそのアナログ含め、その子供をいかにこう教育するかも含め、楽しませるかも含め、はい、で大人もがっつり掴むみたいな、
はい、
そのおもちゃっていう枠組みってまあ広いんだよね、何でも吸収して、
うんうん、
でまあ、最近だとタカラトミーとバンダイが、
はい、
まあ、二巨頭みたいになってるんで、
はいはいはい、
その辺が何出していくかとか、
うん、
まあ、大体ウルトラマンとか仮面ライダーとか、
はい、
なんとか戦隊とか出るんですけど、
うん、
まあ、その辺のショーだとかね、
うん、
いうのもあのにぎわってて楽しいし、
うん、
アイディアものでこういう一点突破で作っていくみたいな、
はいはいはい、
多分だからスピナーみたいな感じのものを、
あ、ハンドスピナー、
そういうものをまたどこかが輸入してきてね、
はい、
これが今アメリカで大流行りっつってあのやってくれるとか、
はいはい、
まあ、ちょっとその子どもたちとか、
はい、
新しいエンターテインメントをどう進めたいかみたいなことが見えてくるという意味では覗くもの面白いんじゃない
でしょうか。話題になったのとかってあるんですかね、なんかね。
そうですね、去年はあのハンドスピナーとかは結構人気もあったし、
もうあの時点で、
まあ、あのドローンとかを、
はい、
子供たちで遊べるようにみたいな感じで出したりとか、あと毎回あのおもちゃ大賞っていうのがあるんですね、
はいはいはい、
でおもちゃ大賞であのどういうふうなおもちゃが今注目ですよみたいな、
はい、
まあ、大体戦隊もののベルトとかね、そういうものがあの取り上げられたりするんですけど、そういうふうなものを、まあ、 チェックするとか、今これがトレンドなんだみたいなことを掴むのにも面白いんじゃないかなと思ったりしますよね。さあそしてあともう一つですね、7月の29日から第一の芸術祭越後つまりトリエンナーレが行われますが、それの開幕直前ということで、ヒカリエで、6月5日からですね、まあ、ちょっとしたあの直前展というのが行われて、トークショーなどが行われますので、まあ、ちょっと行ってみたいなと思っている人で、実際どうなのっていうのをちょっとあのつまみ食いしてみたい人とかは、ここ覗くと面白いんじゃないでしょうかと。
私友達が展示するので一応見に行く予定なので、ちょっと
すごいですね。うちのお名前なんですか、ちなみに。
よりこ、よりこっていう YORIKO という名前で、なんか方丈記の名前を展示するらしいです。
あら、
気になるね。方向の方に竹のね、鴨の町名でしたっけ。
じゃあちょっとリンク貼っといてください。はい、はい、ということで、岩崎さん、映画これからも見るのかな。
今週もバーフバリ見なきゃいけない、見なきゃいけないバーフバリとかね、ファントムスレッドとか、何本か見に行く予定です。
はい、わかりました。じゃあちょっとね、あの、もうたまりにたまった映画の泥をまたいつか入っていただきましょう。ということで今回は、予定の種スペシャル版ということで、映画を中心にお送りいたしました。では、タネラジお相手はイベントに時々行く人イケルと
イベントを作る人岩崎でした。
タネラジまた。